All right. 2 Timothy chapter 3, verse 1.
第2テモテへの手紙3章の1節から。
But know this, that in the last days, perilous times will come.
1節をお読みします。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。
Now, Paul is writing to Timothy.
ここでパウロはテモテに対して書いています。
He's in prison.
パウロはこの時牢屋にいます。
And he's well aware that he's gonna die soon.
そしてもうすぐ自分は死ぬということを知っていました。
And he's writing to his disciple Timothy, and he's saying, he's warning him that in the last days, perilous times are gonna come.
そこでパウロは自分の弟子であるテモテに対して、終わりの時には困難があるということを警告を与えています。
Perilous or stressful, you know, difficult days are coming.
困難なこと、ストレスがいっぱいあるような難しいこと、危険なことというのがあると言っています。
And he gives a list and he talks about what's going to happen to people. Let me just read verses 2 through 7.
そのどんなことが起こるかというリストが次に書いてあります。
For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. And from such people turn away.For of this sort are those who creep into households and make captives of gullible women, loaded down with sins, led away by various lusts, always learning, but never able to come to the knowledge of the truth.
2節から7節をお読みします。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言壮語する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、無効水な者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところは経験であっても、その実を否定する者になるからです。こういう人々を避けなさい。こういう人々の中には、家々に入り込み、愚かな女たちをたぶらかしている者がいます。その女たちは、さまざまな情欲に引き回されて罪に罪を重ね、いつも学んではいるが、いつになっても真理を知ることのできない者たちです。
As I read this list, I can't help but think, this describes pretty well the days that we're living in now.
で、まあ、私はこのリストを読んでいるときに、本当に今の時代、私たちはまさにこういった時代に生きているなということを考えざるを得ませんでした。
And you know, it's quite a long list, but I read through it.Several times.
まあ割と長いリストですけれども、でも私は何度かこれを読みました。
And first of all, I thought, wow, this sounds like the days we're living in now.
まあ最初に読んだときは自分たちが今生きている時代によく似てるなと思いました。
But as I read it, I had to think, wow, I have a lot of personal experience.Of these things.
でも何度か読み返すうちに、自分も個人的にこういった経験をしてるなということに気づいてきました。
You know, I know them well.
本当にこういった者たちのことが。
Now, I'm not going to go into every one this morning.
まあ、すべてのものに対して話はしませんけれども、この朝。
But it says, lovers of themselves in verse 2.Men will be lovers of themselves.
まあその中の一部ですが、2節のところに自分を愛するものということが書いてあります。
And before I became a Christian, I was searching for really purpose in my life.
私はクリスチャンになる前に本当に人生の目的というものを探していました。
And to find purpose, I used to look in different places.
でまあその目的を探すためにいろんなところを探してみました。
And one phase I went through was the pop psychology phase.
でまあその一つとして私はまあ一般的なというか、まあ、割とポピュラーな心理学 の本とか
出会いました。 I read books that with titles like Looking Out for Number One。
でまあ、あのいくつかのそういったあのポピュラーな心理学の本ですね。ナンバーワンになるためには。
Or books like that, Pulling Your Own Strings. They all had the basically the same message.
でまあそういったあのそういったような心理学の本をいくつか読むんですけれども、みんなあの基本的に同じメッセージがあります。
And that message was.The reason you're having problems is you don't love yourself enough.
そのメッセージの根本にあるのは、あの、自分自身を十分に愛してないんだというものでした。
And start loving yourself more, and then you'll discover the secret to a happy life.
だから自分をもっと愛しなさいと。そうすれば、もっともっと幸せな人生が送れるよというメッセージ。
And I have to admit that there were short times when it seemed likeHey, I'm onto something. You know, I'm starting to find an answer here.
で、まあ、あの、一瞬はそういったものを読んで、あ、やった答えを見つけたって思うんです。
But it never lasted.
でもそれは長くは続きません。
It was, you know, it was this philosophy to love yourself.
その哲学というのは、自分自身を愛しなさいという哲学です。
Verse 4 says, lovers of pleasure rather than lovers of God.
4節のところでは、神よりも快楽を愛するものとあります。
And I think you're aware of this, I've given my testimony, but I became a Christian while working at a beautiful resort in the Rocky Mountains.
聞いて、私の証を、まあ、聞いている方もいらっしゃると思いますけれども、私は、本当に美しいあのロッキー山脈のふもと の, あのリゾート地にいるときに救われました。
And you know, when I think back, at that time of my life, I could do more...things that I found pleasurable than probably any time since.
で、あの、その当時のことを振り返って考えると、あの時は本当に一番あの楽しいあのことをしていた時だったなと思います。
I could ski for free.
もうスキーもタダでできましたし。
I could play golf in the summertime. It was a beautiful golf. It had a beautiful golf course designed by Lee Trevino.
あのリートリビーノっていう人のデザインされた本当に美しいゴルフコースで、
and、
あのゴルフをすることもできます。
The fly fishing there was just the best. I mean, a river runs through it was filmed right there.
あのリバーランススルーイットっていう映画があったんですけれども、それが撮影された場所で、あの本当にフライフィッシングをあのすることもできます。
But I could never escape this persistent question, kind of a nagging question, kept in my mind over and over.Isn't there more meaning to life? Isn't there than this? Is this all there is to life?
でもそういう中で、あの、何度も何度もしつこく自分に対してこう疑問が湧いてきて、これが人生のすべてなのかといったようなあの疑問がいつも心の中にあります
。Is this the best that it's going to get?
これが自分が得られる最善のものなのだろうか。
And I just hated that empty feeling inside. It just drove me crazy.
そして本当に心の内側にある虚しさに対しても本当に嫌気がさしています。
I was trying to find meaning in pleasure, and it wasn't doing it.
そういった楽しみの中に私は、意味を 見出したかったんですけれども、でも見つけることができませんでした。
I wasn't finding satisfaction.
そこに満足を得ることはできませんでした。
And so I went through this, lovers of pleasure. I was a lover of pleasure.
ですからここを読んだときに、私は本当に自分が神よりも快楽を愛していたものだったと。
Jesus said in Matthew 16:25 and 26, For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will find it. What good would it be for a man if he gains the whole world yet forfeits his soul? Or what can a man give in exchange for his soul?
イエス様がマタイの福音書の16章26節でこのように言っています。命を救おうとする者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには、人は一体何を差し出せばよいでしょう。
Well, he says, whoever loses his life for me will find it.
私のために命を失う者はそれを見出すとあります。
What a paradox!
なんという矛盾なのでしょうか。
I mean, how can this be?
どうやったらこんなことが起こるんでしょう。
But it's, as you probably know, it's true.
でもまあおそらく皆さんもご存知だと思いますが、これは真理です。
Jesus didn't say, You need to love yourself more.
イエス様はあなたは自分自身をもっと愛さなければいけないとはおっしゃいませんでした。
He said, you need to lose your life.
彼は命を失いなさいと言いました。
And as you do, you're going to find it.
で、そうすることによってあなたはそれを見つけるとおっしゃったんです。
What?
何?
I mean, think, when you think about it, but the truth is that outside of Christ, there is no life at all.
まあ、その真理というのは、イエス・キリストを外れてはそこには命がないということです。
The life we think we're experiencing apart from Christ really isn't life at all.
イエス・キリストから離れてこう生きている、経験している人生というものは、それは実は本当の命ではない。
At best, it's just a short-term happy time.
まあ、良いことがあってもそれは本当に一瞬の、まあ、幸福な時。
Ephesians 2:5 says, it talks about us Christians. It says, before we knew Christ, we were dead. It says, you were dead in your transgressions.
エペソ人への手紙の2章の5節の中でも、あなた方は救われる前は罪悪の中に死んでいたとあります。
And so the Bible is very clear. Life is found in Jesus, nowhere else.
ですから、命というものはイエス様の中に見つけられると聖書ははっきりと言っていて、他にどこにもそれはありません。
And there's the verse that we all have memorized, 1 John 5:12.
で、まあ、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。第一ヨハネの手紙の5章の12節。
Should we have a test? No. It's written here in my
test.
He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life.
第一ヨハネの5章12節、御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。
Now, think of the life of Jesus, how he lived, what he did, what he said.
イエス様が生きられたその人生、何を言ったか、何を、どういう行動をしたかということをちょっと考えてみてください。
And then think back to these verses in 2 Timothy, the list of characteristics of people in the last days.
そしてこの最初に読んだ第二テモテ3章の2節からのこのリストを思い出してみてください。
And you see that Jesus was the exact opposite of these things.
そうすると、イエス様はこのリストとは全く逆の生き方をされてたということがわかると思います。
He wasn't proud. He was humble.
彼は本当に、自分を誇るということはなく、とても、へりくだっていました。
He is holy.
とても清い方です。
He is loving.
そしてまた愛を与えます。
He is forgiving.
許す方でした。
You know, just go down the list. In every way, Jesus is the opposite.
でもそうやってこうリストがどんどん続けていくことができます。全部逆のことを行っています。
You know, there really is a great advantage that we can see as society becomes more and more unlike Christ.
この世の社会というのは、どんどんキリストから離れたものになっていっていますが、
As it becomes more and more self-centered.
そしてどんどんどんどんこう自己中心的になっていますけれども、
And this advantage is that as Christ lives through us, we stand out more.
でも私たちには素晴らしい特権が与えられていて、それはキリストが私たちの中に住んでくださっている。
The darker it gets, the lighter the bright, or the brighter the light shines.
暗くなればなるほど光というのは輝いて見えます。
And the darker it gets, the easier it is to see Jesus.
ですから、暗くなればなるほど、その光であるイエス様を見ることが簡単になってくるわけです。
And let me remind you, brothers and sisters, Jesus lives in you.
皆さんに本当にもう一度思い起こしていただきたいんですけれども、イエス・キリストは皆さんのうちに住んでいてくださいます。
Paul told the Corinthians that their bodies, he reminded them, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit?
パウロはコリントの人たちに思い起こさせてこのように言っています。私たちは、彼らはの体というのは聖霊の宮であるということを思い起こさせています。
Verses 8 and 9. Now, as Jannes and Jambres resisted Moses, So do these also resist the truth. Men of corrupt minds disapproved concerning the faith. But they will progress no further, for their folly will be manifested to all as theirs also was.
8節9節を読みします。またこういう人々はちょうどヤンネとヤンブレがモーセに逆らったように真理に逆らうのです。彼らは知性の腐った信仰の失格者です。でも彼らはもうこれ以上に進むことはできません。彼らの愚かさはあの二人の場合のようにすべての人にはっきりわかるからです。
We know from ancient, from literature that these two guys, Jannes and Jambres, were the two magicians that were by Pharaoh's side when Moses came before Pharaoh.
私たちはこのヤンネとヤンブレという二人の、まあ、呪術師ですね。彼らが、まあ、古い時代の、あの、まあ、聖書の中から知ることができますけれども、モーセがパロの、前に行ったときに彼らがそこにいました。
And it's in, you know, it, you know the story. Pharaoh came before, or Moses came before Pharaoh, and he performed some miracles.
皆さん、あの、出エジプト記にありますけれども、モーセがパロの前に出て、
You can read about it in Exodus 7.
エジプト記の7章を読むと ありますが、モーセがパロの前に出て行ってさまざまな奇跡を行うというところがあります。
But these guys, it's interesting, these guys were able to imitate, do the same miracles that Moses was able to do to a point.
でも、あの、面白いことにこの2人の呪術師も、あの、モーセが行った奇跡と同じことを真似することができたわけです。まあ、あるところ、あるポイント、あるところまでなんですけれども、同じことをしました。
You know, Moses throws down his rod and it becomes a snake.
モーセが、あの、杖を投げるとそれが蛇になりました。
And, they throw down theirs and they become snakes.
で、まあ、彼らも何かこう投げるとそれが蛇になったわけです。
Of course, Aaron's rod, I should say. Aaron's rod swallowed up theirs.
まあ、もちろんアロンの杖がそれを飲み込んじゃったんですけれども。
But then came the plagues.
で、また、他の災いがやってきます。
And the first plague was water became blood.
最初の一番目の災いというのは水を血に変えるという災いでした。
And it says that the magicians were able to do the same thing.
で、モーセがまあ水を血に変えたように同じようにこの二人の呪術師たちも、同じことができました。
Then came the frogs.
で、次に今度カエルを這い上がらせます。
Frogs came up and just covered everything.
カエルがこう這い上がってきても至るところに覆ってしまったわけです。
And the magicians were able to do that, to do the same thing.
で、まあ、このマジシャン、呪術師たちも同じことをしました。
But then it came to the next plague, the third plague was lice came and covered the whole land.
で、まあ、3つ目の災いというのは、まあ、ブヨが、あの、こう、全地を襲ったんですけれども。
And the magicians couldn't, I don't know why, but they couldn't, that was it. They couldn't do anymore. They couldn't produce that.
でも、まあ、なぜだかわからないんですけれども、そこから、そこで、この呪術師たちは同じことがもうできなくなってしまいました。
And, all they were able to do is sit back and watch Moses do mighty miracles, actually plagues.
でもそこから先は彼らができることというのはただもう座ってモーセがするあのすごいそういった奇跡というものを見るしかなくなってしまったわけです。
False religions do have, and the occult may seem to have some power.
あの偽りの、まあ、宗教だとかまたオカルトみたいなものというのは、ある意味でこう力があるように。
Perhaps you've had an experience, or maybe you heard of somebody say, "Oh, I went to a fortune teller, and they said, 'Man, it happened, and it seems like, wow, there's something supernatural going on there.'"
皆さんもおそらく聞いたり、また実際に言われたこともあるかもしれませんけれども、例えば占いとか手相を見てもらって、あ、それが本当に当たったとかいうこともあるかもしれません。
I met a guy in Fiji, an Indian man of Indian descent.
私はあの、あるインディアンの人とフィジーで会ったことがあります。
And I asked him, "How do you know your God loves you?"
で、私は彼に、神様があなたを愛してるってどうやってわかるのって聞きました。
And he brought out this picture, a couple of snapshots, and he glued to this board.
で、彼が、その時に、まあ、なんかこう写真をいっぱい貼り付けたボードを持ってきたわけです。
And one of them, he was walking on top of the fire.
で、その中の写真の一つに、彼が火の上を歩いてる写真が。
That's something they do, you know, right? And it's dark, demonic thing they do in the middle of the night.
それは本当にもう真っ暗な夜に、まあ、ちょっとこう悪魔的なものというか、そういうことを行っていたわけです。
And then there was another picture he had. He was putting his hands in boiling oil.
で、また別の写真では手をこの煮えたぎった油の中にこう入れているような写真もありました。
And, you know, I'd never seen that. I'd never walked him. I kind of, oh. I didn't expect him to come out with those pictures.
まさかそんな写真が出てくると思わなかったんですけれども、もう本当にただびっくりして。
But you know, demonic power, just like these two magicians in Moses' time, it always has its limits.
でも、まあ、ここの二人の、呪術師たちもそうでしたけれども、悪霊の力というものは、いつも限界があります。
And it always makes things worse in the long run.
そして常に、そういった力は物事を悪い方向へと持っていきます。
As it said in verse 9, their folly will be manifest to all, as there also was, referring to Jannes and Jambres. Verse 9, their folly will be.
7節のところでも、彼らの愚かさは、二人の場合のように全ての人にはっきり分かると書いてあります。
I mean, just think about what these magicians did.
この呪術師の人たちが行ったことを、考えてみてください。
Moses goes down to the Nile River with Aaron, and then all of a sudden the river starts turning to blood. All over there's blood.
モーセがナイル川に行った時に、で、杖をこう刺した時に、ナイル川の川がすべて血に変わりました。
So what did the magicians do?
で、この呪術師たちはそこで何をしたでしょうか?
They make more blood.
彼らはもっと血に変えてしまったわけです。
Well, I mean, whatever fresh water was left there, they to demonstrate their little power, they made it bloody. They made it worse.
まあ、多少ね、新鮮な水が残ってたと思うんですけども、それすらも彼らが今度はそれを血に変えてしまったわ。でますます血だらけにして
at Moses' command, frogs come up and just cover the land.
モーセがまたカエルに命じてこうカエルがこう這い上がって血にこう満ちるようにした時に
And what do the magicians do?
で呪術師たちは何をしたでしょうか
More frogs!
もっとカエルを呼び起こしたと
I mean, they made it worse.
本当にもっと物事を悪くさせました
And, you know, they brought more of a curse.
彼らは本当にもっともっと呪いをいっぱいこう起こしたわけです。
And when I think back to Fiji and I think of this guy walking through the fire.
で、まあ私もこのフィジーで会った男性のことを、火の上を歩いた男性のことを思うときに、
And how useless.
なんて無駄なことをしてるんだろうと思います。
His feet must have been filthy.
きっともう彼の足は本当に汚れてたと思います。
I mean, you know, I would use fires to...To roast marshmallows or something, you know, useful. Why would you want to walk through a fire? What use is that?
私だったらもうその焚き火みたいな火があったらば、マシュマロをこう焼いて楽しむのに、なんで彼はそんなその上を歩くっていう無駄なことをするんだろう。それは本当に愚かなことです。
And if you've noticed that the occult today go around this town, think of the things they think. It's stupidity. I mean, well, okay, let me soften my tone. It's foolishness.
でまあ、同じように今日でもそういったオカルトみたいなこととか、異教の教えではそういった愚かなことをやっていることがたくさんあります。
Let me go on. 10 and 11. But he's talking to Timothy. But you have carefully followed my doctrine, manner of life, purpose, faith, long suffering, love, perseverance, persecutions, afflictions.Which happened to me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured, and out of them all the Lord delivered me.
10節、11節に進みます。しかし、あなたは私の教え、行動、計画、信仰、 寛容、愛、忍耐に、またアンテオケ、イコニオム、ルステラで私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。なんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょう。しかし主は一切のことから私を救い出してくださいました。
Now Timothy was from Lystra.
テモテはルストラから来た方です。
And you can read in Acts, chapter 14.
まあ使徒の働きの14章を見ると、わかりますけれども、
How an angry mob, when Paul was preaching there, an angry mob dragged him outside the city and they just stoned him.
パウロに対してもう本当に怒り狂った群衆が、まあ、パウロがそこで教えを教えていたんですけれども、それに対して怒った群衆が石を投げて、でパウロを町の外に引きずり出しました。
They thought he was dead, and so the angry mob went away and just left him there bloody on the ground.
で彼らはもうパウロが死んでしまったと思って、その町の外に出してその遺体を置いて、去ってしまった。
And perhaps Timothy was one of the Christians gathered around there, maybe crying, looking at his beloved friend laying there dead.
おそらくテモテはその見ていた群衆の中にいたんじゃないかと思われます。そしてそのパウロが本当に自分の親しくしていたパウロが、石に打たれて死んでしまった姿を見て泣いていたんじゃないでしょうか。
But all of a sudden, Paul starts moving.
でも突然パウロは動き出しました。
He starts breathing, his eyes open.
息をして、目が開きました。
He stands up.
そして立ち上がって、
says, "Let's go back in the city."
で、町に戻ろうと言ったわけです。
read it. That's exactly what happened.
まあ、この14章にそのことが詳しく書いてあります。
But Paul says here to Timothy, "Timothy, you know me."
まあ、ここでパウロは、テモテに対して、テモテ、あなたは私のことをよく知っているでしょう。
You know what I'm like.
私がどういう人間か知っているでしょう。
You've seen me up close.
あなたは私と本当に近くにいてよく私を見てきました。
You know I'm genuine. I'm the real thing.
私が本当に誠実なものであることあなたは
知っているんです。I've been willing to be beaten and persecuted for what I believe.
私が信じていることに対して本当に迫害されることも喜んで受けています。
And then he says in verse 12, "Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution."
そして12節のところで、確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けますとあります。
John 15:18 Jesus, in John 15:18 Jesus said, "If the world hates you, keep in mind it hated me first."
ヨハネの福音書の15章18節のところでイエス様はこうおっしゃいました。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。
The world hated Jesus.
この世はイエスを憎んでいました。
And now, as Jesus lives through you as a believer, and his life comes out through your life, the world is going to have the same reaction to you.
もし私たちがイエス・キリストを信じる者となるならば、その時にイエス様が私たちのうちに住んでくださって、私たちのうちからイエス様が現れてくださいますから、そのことを通して、要は、私たちを憎むわけです。
But however, I want you to. I don't think we have a need to be fearful because of this.
でも、だからといって私たちは恐れる必要はありません。
We don't need to withdraw from people and have this persecution mentality.
で、迫害から逃げようとして人々を避けるような必要はないわけです。
Remember, it's a spiritual battle.
これは霊的な戦いです。
The spirit that is controlling the people of this world is ultimately the spirit of the devil.
この世を支配しようとしている霊というのは、究極的にはこれは悪霊です。
He's blinded their eyes. They can't see.
彼は人々の目を盲目にして見えないようにさせています。
And you know, he once blinded our eyes too.
そして彼はまた私たちの目も見えないようにしていました。
Remember, Paul, the person who's writing this, he once persecuted the church. He was one of the main guys.
覚えてるでしょうか。パウロですら、パウロは、本当に昔は教会をそれこそ迫害しようとしていた、もう主要な人だったわけです。
But here's the thing that I really want to convey. The same spirit Holy Spirit living in you that would cause people in the world to hate you for no logical reason.
でもここで言っておきたいことなんですけれども、私たちのうちに住む同じ御霊が、これが、人々が私たちを、憎む、その理由になっているわけです。
It's the Spirit, it's the Holy Spirit, it's the Spirit of power and love.
その力と愛の霊、これが、人々から憎まれる。
It's the Spirit of Jesus Christ himself.
イエス・キリストの霊そのものなんです
。And just as Jesus was able to suffer that persecution and in doing so say, Father, forgive them. They don't know what they're doing.
そしてそのイエス・キリストは、迫害を受けているときに彼らを許してください。父よ、彼らを許してくださいと言います。
That same Spirit will give us the power to have the same love.
そしてその同じ御霊が私たちのうちに与えられていて、その力を与えてくれた。
You see that in Stephen, the first martyr of the church.
ステパノという人が教会時代の最初の殉教者だと。
They took him out and stoned him. Paul was at that time. Paul was on the side of kill him, kill him.
で人々が石を投げて彼を殺そうとしていて、パウロ もうその石を投げる側の方にその時はいました。
And Stephen said the same thing Jesus did. It said he looked up into heaven and his face was like the face of an angel. And he said, Father, forgive them.
そしてその時のステパノというのは本当にイエス・キリストと同じように上を天を見てもう顔は光り輝いていて、そして石を投げている人たちのことに対して彼らをお許しくださいと言ったわけです。
Now, we don't need to seek out persecution.
だからといって私たちは何も迫害を求める必要はないわけです。
The verse, notice it says, all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution.
12節では、キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆
The persecution comes from living godly. It comes, as I said, from the life of Jesus coming through your life.
その迫害というのは本当に生きた経験に生きているその生活命を通してからやってくるもので、それはイエス・キリストが現れているからこそ迫害が来るわけです。
But you know, I don't know if this is a good example, but suppose I'm riding a crowded train in the morning.
例えばですね、私が混んだ電車に乗っていたとします。
And I just scream out in a raspy voice, Praise the Lord!
そして突然、本当に変な声で、大きな声で、主を褒めたたえますと言ったとします。
And the people around me start, you know, the newspaper count. Quick, be quiet, you know.
で、周りにいる人たちはもうみんな変な目で私を見てます。
And the train conductor comes down and says, Can you keep it down?
でまあ、車掌さんがやってきてちょっと静かにしてくれませんかと。
And if I can't say then, oh, I'm being persecuted for the sake of Christ.
そういう時に私は、もう私はキリストのために迫害を受けたとは言うことはでき
ません。That would be persecuted for being weird.
それは単に変な行動に対して迫害を受けてるだけです。
Anyway.Verse 13. But evil men and imposters will grow worse and worse, deceiving and being deceived.
13節に行きます。しかし、悪人や詐欺師たちは、騙したり騙されたりしながら、ますます悪に落ちていくのです。
Evil will continue for a time.
悪霊というの働きというのは、ずっと続いていきます。
You know, I don't know why I continue. I read the newspaper. I read about bad things going on.And I get upset.
もう何でかわからないんですけれども、新聞を読んだり、悪いニュースを聞いたり見たりとかするときに、なぜかいつも自分はこう落ち込んだり、また怒りを覚えたりします。
I'll read about some cult guy, you know, and some way he's deceiving people, and you know, just why don't they get him?
ある、カルトの指導者がなんかこう悪いことをやったとか何か扇動したとかっていうようなニュースを聞くと、もう本当にこう怒りが込み上げてきます。
But God has made no secret that these things are going to happen. He's very plainly said, this is what's going to happen. Deceivers are going to come.
でも、イエス様は、何もそういうことを隠さずにはっきりとそういう、悪者、悪者というかディシーバーを偽りを言う者たちが現れるとはっきりと聖書に言っています。
But soon Jesus is going to come back and then it will be finished.
でも、すぐにイエス様が戻られて、そうすると、もうそういったものがすべて消えてなくなります。
Verses 14 and 15 But you must continue in the things which you have learned and been assured of knowing in whom you have learned them and that from childhood you have known the holy scriptures which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus.
14節15節です。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。
Paul is talking aboutThe Old Testament scriptures, probably here.
ここでパウロはおそらく、この聖書と言っているのは旧約聖書のことについて言っているんだと思います。
That Timothy had known from childhood.
テモテは小さな頃からその聖書をよく知っています。
Because when Timothy was a child, there was no New Testament.
なぜならテモテがまあ小さい頃はまだ新約聖書というものはなかった。
But Paul says of the Old Testament that scriptures that they are able to make you wise for salvation through faith.Which is in Christ Jesus.
でも その、旧約聖書があなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰に、信仰による救いを受けさせることができるとパウロは教えています。
There is so much about Jesus in the Old Testament that you should just logically, if your heart is open, come to see that Jesus is the Savior through the Old Testament scriptures.
旧約聖書を通してもし私たちが心を開いているならば本当に、論理的にですねイエス・キリストが救い主であるということが、分かるようになっています。
Remember Jesus told the Pharisees in John 5:39 and 40 He said You search the scriptures for in them you think you have eternal life and these are they which testify of me Again he's talking about the Old Testament scriptures But you're not willing to come to me that you may have life.
イエス様はパリサイ人たちに対してこのように言っています。ヨハネの福音書の5章39節のところで、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。
The scriptures point to Jesus.
この聖書というのはイエス・キリストを指し示しています。
All of them, Old Testament, New Testament.
全ての聖書、新約も旧約も全てがイエス・キリストを示しています。
Anyway, let me go to 16 and 17. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work.
16節17節をお読みします。聖書はすべて神の霊感によるもので教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。
Notice that it says All scripture is given by the inspiration of God.
ここで気づいていただきたいんですけれどもすべて聖書はすべて神の霊感によって書かれていると書いてあります。
It doesn't saySome scripture is given by the inspiration of God.
ここではある部分は神の霊感によって書かれていると言っているわけではないです。
Because if I were to tell you that, well, some scripture is given by the inspiration of God, then I become the authority because I will determine which are inspired and which are not.
もし私がですね、聖書はある部分は神の霊感によって書かれているのだというふうに言うならば、教えるならば、今度は私が、ものすごく権威を持ったものになってしまって、というのはどの部分が霊感によって書かれていて、どの部分が書かれていないということを私が決めることになってしまう。
And let me tell you, I don't have that authority.
今言ってきますけれども、私にはそんな権威はありません。
You know, all scripture, if you settle this, I can tell you, if you have any questions, your Christian life will be so much better. Just settle this question. All scripture is inspired by God.
本当にあのクリスチャンのとして生きる上で、疑問を持っているならば、このことをあの知っていただきたいんですけれども、すべて聖書はすべて神の霊感によって書かれています。
You can trust the Bible.
聖書を信じることができます。
You can build your life on it.
そして、私たちはこの聖書の上に人生を立てることができます。
The Bible is your authority to live by.
聖書が皆さんが生きるための、生きるために必要な権威あるものなんです。
And if the Bible has authority in your life, then it has the power to change your life.
そして皆さんの人生の中で、聖書が権威を持っているとすれば、それが皆さんの人生を変えてくれる。
Because you submit to the Bible.
なぜなら皆さんは、ご自身を聖書に対して委ねることができる。
Don't reject certain parts of the Bible because they don't fit your lifestyle or they don't, maybe you have a, well, I don't really believe that, so I'm going to believe my thing in the Bible. Don't take bits and pieces of the Bible.
どうか、自分の、その、生きていく、信条といいますか、そういったものの中で、これは信じられるけどこれは信じられないとかっていう、あの聖書の中の、部分的なものだけ、自分が信じられることだけを信じるというような、そういった選び方はしないでください。
Rather, change your life to match what the Bible is teaching.
むしろ、自分の人生をその聖書に合わせるように変えていってください。
You know, if you can believe and acceptOne sentence, the first verse of the Bible.
もし皆さんが聖書の一番最初の一節を信じることができる
なら、You'll have no problem with the rest of it.
もうあのそれ残りすべてを信じることは何の問題もないと思います。
Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth.
創世記の一章の一節に、はじめに神が天と地を創造した。
Can you accept that?
これを受け入れることができますか?
If you can, then it follows that if God is the creator of all life, there is nothing that he cannot do.
もしこれを受け入れることができるならば、彼が神様が、その天と地すべてを創造した創造主であるならば、彼に、できないことは何一つないということがわかります。
You know, a question you've probably heard.Yeah, a good question. How big is your God?
例えばこういった質問を聞いたことがあるかもしれません。あなたの神様はどのぐらい大きい方ですか?
Is he bigger than men?
彼は人間よりも大きい存在ですか?
If I were to tell you that mankind, men, have built a fish, let me tell you, they built a fish and inside 150 men can live inside there, under the water,For over 100 days.
もし例えば私がこの世にいたとします。人が、本当に大きな船を、あ、大きな魚を、作ることができて、そこに150人ぐらいの人をこう保有する、入れることができて、そしてその魚が海の中を、150日もこう人を150人ぐらい入れたまま、生きることができる、そういったものを人間が作り出すことができると言ったとします。
Now, could you believe that?
皆さんそれを信じることができるでしょうか?
Of course, you know, I'm talking about a submarine.
もちろんあの私は潜水艦のことを言っています。
You know, it doesn't surprise us, we know about them.
あの、まあ、それは私たちは潜水艦がどういうものか知ってますから驚くことではありません。
But if I told you that God created a big fish that swallowed Jonah and kept him alive for three days. Could you believe me?
でもし私がじゃあ神様が大きな魚を作ってヨナをそのお腹の中に3日間入れてあの存在させることができたという話をしたら皆さんはそれを信じることができるでしょうか?
How big is your God?
皆さんの神様はどのぐらい大きい方ですか?
You know, if you start to take away from scriptures and you start to decide, well, this is inspired and this isn't inspired, you better be careful.
もし皆さんがその聖書を読んでいて、ここはまあ神の霊感によって書かれているかもしれない、でもこっちは違うかもしれないというようにこうより分けるようになっていったら、気をつけてください。
Because Jesus believed in those scriptures.
なぜならば、イエス様は聖書を信じていたからです。
Are you better than Jesus? Do you know more than Jesus?
皆さんはイエス様よりも素晴らしい人ですか？彼よりも多くのことを知ってるんでしょうか？
I don't think you believe that, but
まあそんなふうに思ってる方はいない。
In Matthew 12:40, we see Jesus believed that Jonah was a real person and that he was indeed in the belly of the fish, just as the Old Testament teaches.
マタイの福音書の12章40節の中でも、イエス様がご自身がヨナという人が本当にいた人 で彼が魚の中に3日いたということを、まあ、旧約聖書に書いてある話ですけど、
これを信じ
ているということが分かります。
Verse 40 there, Matthew 12:40. For as Jonah was 3 days and three nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be 3 days and three nights in the heart of the earth. That was Jesus talking.
マタイの福音書12章40節です。ヨナは3日2晩大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も3日2晩地の中にいるからです。
Jesus also believed that Noah was a real person.
イエス様はまたノアという人が本当の実在した人物だったと信じています。
And he believed in the flood that's described in Genesis.
そして創世記に書かれてある洪水が本当に起こったと信じていました。
In Luke 17:27, Jesus said, "People were eating and drinking, marrying and being given in marriage up to the day Noah entered the ark. Then the flood came and destroyed them all."
ルカの福音書の17章27節で、イエス様はこう言っています。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、寝取ったり嫁いだりしていたが、洪水が来て全ての人を滅ぼしてしまいました。
So it's not wise to think you're smarter than Jesus.
ですから皆さんがイエス・キリストよりも頭がいいと思うのはちょっとあまり賢い考え方ではあります。
There are people that think they are, but you know that's their.
中にはそういう方も中にいるかもしれませんけど。
The scriptures are to be the foundation for doctrine or teaching, as Paul is telling Timothy.
この聖書というものが、教え、教義とかまた教えといったものの基礎となるものなんです。
They're good for correcting us. They're good to show us how to live.
この聖書は、私たちを正し、そしてどのように生きたらいいかを教えてくれます。
And this world is in such need of direction. This world needs help.
この世というのは本当にその方向性を示してくれるものを求めています。
They need the guidance that God has provided in His Word.
本当にこの世は神が御言葉を通して与えてくれているこの方向性を求めていると思います。
And the Lord has given it to us, to, as in verse 17, so that we would be thoroughly equipped for every good work.
そして主は私たちにまずそれを与えてくださっていて、17節にあるように、すべての良い働きのために十分に整えられるように与えてくださっています
。If you really want to make your life count, your days on this earth count,
もし皆さんが本当にこの人生で本当に、しっかりした良い人生を歩みたいと思うならば、
And you want to really be a blessing while you're here on this earth to those that are around you.
そして周りの人たちに対して祝福をしていきたいと願うなら、
Get into the Word of God. That's the purpose God gave it to us for, that we would be equipped to be able to be a blessing to this world.
どうかこの御言葉を深く取り入れてください。これが私たちに与えられて。いる理由というのが、私たちがこの御言葉によって、良い働きのために整えられるためだと神様はおっしゃっています。
Let's pray.
お祈りします。